2025年5月23日金曜日、時刻は午前8時6分になるところです。大阪は晴れてますね。で、気温は高い27度ぐらいまで上がるようなんですけれども、いやー、なんか5月を取り戻したというか、今日はカラッとしたお天気。昨日の夜からね、急に風が冷たく感じて、昨日さすがにもう窓も閉めて、それでもちょっとひんやりするぐらいでしたね。今日本当にカラッとした一日で、明日明後日また雨が降るということですから、で来週もあんまり晴れ間がないんですよね。今日は貴重な一日やなと思いながら、本当にこう空腹5月を味わう、ひょっとしたらもう最後かなとか、ちょっと個人的には思ったりしてるんですけど、さてさて、昨日心の話をね少ししましたけれども、まあ曲がりなりにもというか、仕事上で人のお話を聞くわけですから、その心の内をねお聞きすることになると、で、まあ、そういう仕事を通してもここのところも、ああちょっとこれは、まあ問題意識として持ったのが、やっぱメンタル的なね、ちょっと不調を抱える人も少なくないというふうなことを目の当たりにして、まあ、自分自身も少し勉強しておいた方がいいかなと思って、まあ、心理学図鑑を買ったりとかして本、そうですね、別に そのための本ではないけれども、まあ、たまたま中井先生の本を読むことになったから、亡くなられてからね、ですからそれが大きく助けにはまたなってると思うんですけど、でも、もともとその、まあ、ちょうど阪神・淡路大震災以降でしょうかね、形状のことが言われたのは。で、個人的に私自身は、どうやら人の話をもともとというか、なんか、まあ、通ってた塾での、なんかこう環境とか、まあ、そういうものがそういうふうにしてくれたんじゃないかなと思うんですけど、もちろんもともとね持ってる質もあるでしょうけど、ですから本当に事務所を持ったのがその阪神淡路大震災の1月のね、その1995年ですから、で3月に事務所を開けて、でいろんな人が来られてね、時々お話してますけれども、もうこんな自分のことを話したのはもう初めてかもしれないとか、そういうこと人がたくさんいてて、何それって、こちらの方は逆に何て言うか、社会的な認識っていうのをこんなに自分は分かってなかったのかなと思ったぐらい、そうなんだと、コミュニケーションの取り方がね。で、その時、まあ、形状、それ以降形状ということが盛んに言われて、でちょっと私も形状の本をちらっと読んだことがありますけど、個人的にはまあ対象がね、ちょっとこう病的なものだったらそうではないとダメなんでしょうね、やっぱり。ただ通常、ちょっと昨日も言ったけれど、もうその病とまでいかないけど、何かこうもんもんとする時って誰でもありますよね。でその時に、そういう場合の相手の場合の時に、まあ話を聞いて、でやっぱり大事なのは、こちらがまた感じたこととか、まあ、これは仕事じゃなくてもですね、仕事じゃなくても感じたりしたことをまた伝えると、でそこでまた相手がなんかハーッとこう感じて、おそらくなんかちょっと一時的に悶々としてるっていうことは、そういうコミュニケーション、それ考えたら、だから普通の日常の会話ですよ。まあ昔だったら本当に結構ね電話で長々と、今はまあ LINE とか、 LINE という形式がなかなかそうさせないというのもあるのかもわからないですけど、結構昔は友人からでもね電話かかってきて、1時間ぐらい話聞いてたりして、もう1時間ぐらいということもよくありましたからね。でもそれで何か、まあ、友達同士でちょっとそういう、いや実はという話になって、いやそれってこうじゃないのとかって言って、まあやってるうちに相手でも、ああそうかなと思って、ちょ胸の内がねちょっと晴れて、 なんかそういうふうな、ごく普通のちょっと親密な会話っていいますかね、なんかそういうものがかつては結構日常にあったから事足りてたのかなとこう思ったりして、で今そうですね、仕事上でもそのいろんな人から声聞くようになったのは、本当に自分のことはあんまり話すことってないですって。例えばその悩みとかそんなんでもなくても、その自分のやりたいことですよね。自分自身がちょっとこういう本を持ってこういうことにちょっとトライしたいっていうふうなこと、私なんかの、時代をっていうか、若い時ってみんな将来どうするかってこうみんなこうね、夢と希望、あるいは不安と入り混じったような、若い時っていうのは。ですから、お互いにね、そういう話し合って、でそこでなんかちょっとまた気を取り直してということなんですが、それがなくなったって、あまり多くないっていうのが、やっぱりいろいろこう問題を、こう心の問題を、本当だったら日常的にこう友達同士で発散したりとか、だから友達の概念が今違うんですよね。友達って言ったら、なんかそういうことを割とこう言えて、将来のこととかなんかそういうことを話すると、でも本当に専門学校で、それこそ今から25年ぐらい前の専門学校でちょっと教えた時に、友達って友達にそんな話しないって言われた時には、じゃあ何の話すんのとか思わず聞き直して、いやテレビの話とかって言ってたから、それはちょっとびっくりしましたけどね。ですから本当は日常的に割とこう、俗に言うガス抜きじゃないけれどもしてて、そんなにこう深みにはまらないっていうか、いうことだったんだろうなと思うんですよね。ですから、そういった意味では、女性チャレンジ応援拠点っていうのはやっぱすごく貴重なところに今はなってるじゃないかなと思うんですね。昔で言えば、今ネットだけに残ってるエンスっていう女性起業家サロンっていうのがあるんですけど、で昔は定期的に集まって本当にサロンをしてたんですよね。そしてやっぱ参加される方は、本当にこの場があるから、ちょっとこうまたこう解放されるっていうか、って言われた方がおられて、もうそれも20年も前ぐらいですからね。ですからもうそうですね、もう20数年前からあんまりそういう個人の友達同士って言ってもあんまり話さなくなって、私の認識不足な、もともとそういうのはあんまり話さないのか、もともと私の周りがお話ししてたのかどうかわからないんですけどね、どうなんでしょうね。でもいずれにしろこれ今喋ってるのは、ですからその私自身はそのスタンス、仕事以外でも話を聞いて、相手はそこまでまた返してくれなくてもいいと思ってる場合もあるかもしれないけど、今の、ね、時代の人は。でもやっぱりちょっと感じたことをやっぱり伝えると、ひょっとしたら向こうはなんか、そんなんいらんわって思ってるかもしれないけど でもそれはそう伝えるというふうなことの、これはもともとそういうふうなものだから変わらないと思うんですけど、これは意外に今はすごく大事じゃないかもしれないなと。もう仕事上で大事なのは当然なんで、仕事上は当然なんだけれども、プライベートでのそういうこう感じたことをやっぱり伝えるっていうことは、結構大事なことになってるかもわからないなと。ですから割と最近ではそういうことを必要ないと相手は思ってるかもわからないけれども、それを伝えて、相手が嫌と思えばもうそれでいいわけですけどね、こちらはそれでいいんですけれども、そこで逆も場合によっては、とこう 思う方もいらっしゃるかもわからないですね。でもそこ、そうなった時に多分ご縁ができるんだろうなと思いますけれども、ご縁っていうか何か関係性がね、個人的なプライベートでの関係性もできるんじゃないかなと思いました。とにかく何か表さないことには判断もできませんからね。まあ、いずれにしろなんかそういう日常でのそういうまあ、私はカウンセラーではないので、ただ日常で何かそういう人って役割を果たせてるんじゃないかなという、まあ、昨日のことで言えば、なんかそれはもうもともと思ってるんですよね。だからその自分自身の、事務所会社パーソナルアシスタントの中にはヘルピングインタビューっていうか、援助する会話というか話し合いというか、なんかそういうようなことは自分のメニューの中に入れてたので、まあそれは仕事上ですけれども、でも、まあ、もう公私ともにそれが大事だと思ってるから、まあそれを改めてここのとこね、ですからその自分自身の社会生活の中での一社会の構成員としての役割っていうか、なんかそういうふうなことを改めてちょっとここのとこまた思っておりますね。まあ、そんなことを お話ししてたら時刻が8時17分を過ぎたところです。以上です。